URL とはただいま不審者の意味、無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。4月27日261回というようなことでございましてね、4月もねあっという間に1ヶ月過ぎてしまいましたね。早いもんでございますね。もう今月入ってですね、桜が咲いてどうのなんてねお話をしていましたが、あっという間にもう27日ということで、今週末はですねいよいよオール JA コンテストということでございますね。先週、オール J コンテストのですね、おさらいをちょっとさせていただきましたけどもね、今週末はオール J の方にね、参加する方がですね、結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。はい。というわけでね、陽気も大変不備な時期になりまして、コンテストを兼ねてですね、移動される方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね。はい。というわけでございまして、261回、今日も早速始めたいと思います。
Hey guys!You are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
はい、続きまして QRV コーナーでございます。本当にね。ある程度長くやってますとね、いろんな無線機がね、そこら辺にこうたくさん転がってるようなねそんな感じにこうなってるシャックがね結構あるかと思いますけどね。各私の方のシャックもですね、特に短波の無線機が大好きですからね、昔の無線機いろいろとですね、開局当時に揃えたものとか、後で中古市場からですね、いわゆるネットオークションその他で、昔欲しかった無線機をですねようやく手に入れるとかですね、そんな形でこう並べてですねところでございますが、実はこの無線機がね、今後、法令が変わりましてですね、使うことができなくなるというようなことでございましてね、少々今話題になっておりますよね。いわゆるこれが新スプリアス規格というようなことでございまして、これがですね、いよいよですね、その経過措置、これがですね、今年11月末までで、終わりますよというようなことでですね、それまでに、とりあえずですね、今までの旧スプリアスの無線機、これを、増設とかですね、あるいは更新とする場合には、それまでに手続きをするというようなことになっているというようなことでございますね。はい。で、そもそもこの新スプリアスの企画、これは平成17年にですね、12月に電波法の改正等があってですね、これがですね、アマチュアだけでなく全無線局なんですよね。で、これに、アマチュア局についてはですね、平成19年11月以前、各ね、メーカーで製造された古い無線機については、このままですとですね、最終的には34年12月以降はですね、全くこれは使えなくなっちゃうというようなことなんですよね。で、この旧スプリアスの規格の無線設備でですね、申請等受付されるのがですね、29年のですね、11月末までということになってますので、すでに無線局の免許を受けている、旧スプリアスの規格の無線設備、これは34年12月1日をもって、使えなくなりますが、これ以降も継続して使用したい、これもうほとんどの方はそうだと思いますけどもね、こういう人たちについてはですね、運用中の無線設備のスプリアスを実測、あるいはですね、製造メーカー等が測定したデータの活用を行い、新スプリアスの適合機種としてですね、大丈夫かどうかというようなことを測っていただいて、近くのですね、総合通信局等へ提出するというようなことが必要になってくるということですね。はい。で、アマチュア局の場合は、この手続きの、簡便な方法としましてですね、これはもうJADさんがですね、昨年の9月以降ですね、新スプリアスの確認保証、これを行っています。 で昔の無線機をですね、ジャードさんが大丈夫かどうかというなのをですね証明してもらうというのがですね、この保証制度ということで、スタートしているということですね。まあ、ただですね、この昔の無線機もですね、数多く存在しましてですね、まあ、いろんな無線機をサンプルでですね、測ってまして、まあ、大体はですね、対応しているようなんですが、中にはですね、やはり対応しきれないところがあるので、この辺をですね、もしこの後、今後ですね、スプリアス確認保証を受ける場合にはですね、ジャードさんのですね、ホームページにこのリストがありますんでね、それに載ってるかどうか、これをですね、しっかり確認していただくというのが必要になってきますね。で、随時ですね、これは更新されていますので、またこの4月にもですね、新たに対象が可能になった機種がどんどんと追加されてますんでね、この辺もご覧いただくといいかもしれませんね。まあ、これを見ますとですね、私のですね、所有しています、各 HF の無線機、その他、さらに昔の無線機とかがですね、まあ、大体網羅されているんですよね、これね。まあ、一部ちょっと使えないやつがありますけどね、残念ながらね。それ以外は、まあ、大体申請が今後も継続できますので、これをね、使わない手はないというようなことでね、今いろいろと調べているところでございますがね。まあ、ただちょっとね、八重洲さんの昔の、操縦信機の方のね、セパレート式の101のシリーズの送信機がね、今のところ載ってないんで、これはもう申請できなくなっちゃうのかなということでね、ちょっとまあ、残念な気持ちでいっぱいなんですけどもね。まあそんなのも中にはあるんですけどもね。まあ大抵のですね、往年の名機と言われているものは、今のところ、かなりの部分で網羅されてるかなという、そんな感じですよね。で、こちらに含まれてない場合はどうするのっていう話になるんですが、これはですね、今のところスプリアス確認保証ができないので、これについてはですね、今検討中であるというようなことですね。はい。で、また自作機についてですね、まあこういったものはどうするのか、あるいはその国内製品以外のもの、こういうのもありますので、このあたりはですね、自ら測定してくださいということなんですよね。はい。で、その測定したデータのですね、まあ、例えばそのスペアナーとかですね、測定器の画面の画像をですね、撮影してこんな状況だという結果をですね、スプリアス確認保証をするためにですね、ジャズさんの方に送るということで対応することも可能だということらしいですよね。ただしですね、これは様々なことがありますので、この場合にはですね、ジャズの方に問い合わせていただきたいということでございますよね。で、それから、ジャードについてもですね、同じ9月からですね、まあ、有料による、まあ、測定サービス、まあ、こういうものもですね、行っています。電波測定サービス。で、これのですね、測定結果を伝播するっていうことでも可能だということですね。はい、そしてですね、この手続き関係でございますが、今のところですね、ジャードさんに対しては、そのスプリアス確認保証を願い、それと、送通局に提出する、スプリアス発射及び、不要発射の強度確認届入書、この2種類をですね、準備してですね、保証料、これを、ジャードさんに送金すると。で、まあ、送金したことが確認できるものを、一緒にこれらと同封してですね、ジャードにお送りするというようなことになるそうですね。で、これが審査をしていただいて、保証を行い、その後、まあ、これは通常の保証願いと一緒ですね、提出された書類を、JAL の保証書を添付して、管轄する送通局に提出するということになっているようなんでね。で、おおむね2週間ごとにこう発送しているということらしいのでね。まあ、このあたりはですね、まあ、従来のその保証認定を行う際のですね、手続きと、まあ、似てるところがありますが、まあ、実際にこのスプリアス確認保証願いというのが別途に必要ですよということで、まあ、この辺の手続きが出てくるということですね。はい。まあ、このあたりもですね、まだその、例えばその500ワットとかね、1キロワット、この200ワットを超える場合については、これはもう当然ながら保証願いはできないので、まあ、このあたりエキサイターがですね、旧型のものはどうするのかとかですね、この辺がまだちょっと出てくるところかと思いますよね。はい。さあ、そしてこの確認保証のですね、保証料、これについてはですね、基本料金が、これ、ジャードさんの場合ですと、まあ、2500円が基本料金。そして、2台目以降は1台ごとに1000円ということになるよということですね。まあ、何台かある場合はですね、最初の2500円プラス1000円かける台数分ということになるということですね。 でこれがですね、あと特例もちょっとあってですね、何回も何回もそのスプリアス確認保証を受ける場合、これは2回目以降はですね、基本料金は免除してくれますよと。で追加の装置1台ごとに1000円、これを払ってくださいというような特例があるようですね。それと JAL の会員さんでですね、これがなんか会員特典なんでしょうかね、複数台の、出願する場合には同一局について2台目以降の2台分までを1回限り減額しますというね、ことでございますね。これはちょっと事例がありますけど、1台目2500円で、5台出した場合はプラス1000円かける4台分になるわけですね。で、そこから、1000円かける2台分、このJALのですね、減額、このサービス、この2台分の2000円を差し引いて、結局5台の場合でも4500円でいいですよと、こういうようなですね、特例もなんかあるようなんてね、このあたりはですね、詳細詳しくご覧になってですね、お出しするといいかもしれませんね。このあたりですね、含めて、当然これはもう料金かかりますからね、保証業務をね、やっているジャードさんの方に、これは前払いになりますね。この振り込んだ、証をこの先ほどの、申請書と合わせてですね、提出するということでございますんでね。この辺の料金の方も含めてですね、いっぺんに何台も出す場合はですね、こんな形でね、お出しになるといいかなというふうに思いますね。はい。いうことでございますけどね。なかなかいろいろと細かいところがありますんでね。詳細はジャードさんのスプリアス確認保証のページ、その他、いろんな資料も出てますのでね。で、あとは直接お聞きになるのが一番いいかもしれませんね。この保証のですね、確認保証を申し込む場合には、書面の場合と、メール、そしてウェブ、この3種類ですね、やり方があるようなのでね、それぞれ、また専用の用紙もですね、ダウンロードその他できるようなので、こちらをね、ご覧になっていただければというふうにね、思います。アマチュア無線ですからね、当然自作機とかね、もちろん海外の商品も使うとかいろいろありますからね。このあたりは実際に自分の作ったものがですね、シンスプレスの企画に満足しているのかというようなことでね、先ほどの話の通り自ら測定する、あるいはこのジャードさんとかですね、いろんなところで測定サービスやってますからね、こういったところで測っていただいて問題がないという結果をですね、お出しするというようなことになるんでしょうかね。はい。そんな形でですね、最初この話が出てきた頃ってなかなか見えないところが多くあってですね、非常に不安なところもあったんですけどもね、このような形でジャードさんが保証していただく、あるいはこういった測定サービスなんかも含めてですね、いろいろやり始めていただけるようなので、まだまだですね、この昔の無線機、このヴィンテージのね、こういった無線機もですね、全てではありませんけどもね、保証していただける、あるいはこういったね、測定をしていただいて問題がなければまた使えるというね、こういう選択肢も出てきましたのでね、この辺は一安心というふうにね、いう感じでよろしいかなと思いますけどもね、はい。いずれにしてもですね、この経過措置、これがですね、今年の11月末までということでございますんでね、こちらの方はですね、免許、再免許その他、これからね、昔の無線機を全部また追加しようというようなことでお考えの方はですね、まずはこの経過措置の中で、免許を受けていただくということでね、またその後こういった保証業務を利用するということで継続して使えますんでね、このあたりの手続きを抜かりなくやっていただくというようなことになるかなと思います。このね、はい。私も本当に往年の101ですとかね、520とかね、830なんてのもありますしね、こういうのがね、たくさん転がってますんでね、これは今のところ全部申請出しちゃってますので、この関係がありますんでね、全部手続きをね、しようかなということでございましてね、はい。免許の更新の時期もね、いろいろとありますんでね、このあたりを含めてですね、お早めにですね、手続きをされて、いただければというふうに思いますね。はい。というわけでございまして、スプリアス確認保証についてのですね、概約をちょっとお送りいたしました。はい。ではこの辺で一曲ね、お送りしたいと思います。この楽曲のね、この尺はね、非常に重要なところでございましてね、これはどうしても必要だということでね。 今日お送りするのはですね、ステッピングアウトという曲ですね。これはジョージャクソンというね、まあ、このナンバーですけども、非常にこれはね、いろんなところで聴ける曲でね、未だに、いろんなところで使われてますよね。まあ、これもおそらく70年代から80年代ぐらいの楽曲でしょうかね。多分が80年代かな。にヒットした曲ですね。非常にその当時よく聞きましたけどもね。まあね、本当にこの70年代、80年代といろんなね、楽曲、洋曲、邦楽ともにね、聞きまくってた時代でございますけどもね。はい。そんな中から一曲お送りしたいと思います。
Yo! お前ら、アムチュア無線、やったるんだって。すごいね。QRL 知ってるか？これは旧コードじゃなくて、知らないの？頼むぜおい。FM 西東京、毎週、木曜日、23時30分。
みんな様の、イメールを紹介する。
続きまして59のコーナーでございます。本当にね、いつもね、たくさんのね、皆さん方からね、メールいただきましてありがとうございます。今週もね、たくさんね、いただいております。ありがとうございます。まずはですね、最初の方でございますね。この方は25年ぶりのカムバックハムの JJ1AIK ですというようなことでね、これは、佐藤さんですね。どうもありがとうございます。最近、ポッドキャストで楽しく配置をしております。2エリアで25年前に4話も取得しましたが、スキー場や仲間での更新のみで2年余りで QRD。ウェブでなんとなく検索したアマチュア無線の進化に驚き、昨年12月に再開局しまして、自転車ライドと離島ライドの QSO にハマっています。ということでね、はい、自転車とアマチュア無線の相互の良さを皆さんに伝えたいですということでね、ございますけども、はい、会社でアマチュア無線のサークルまで作ってしまいましたと書いてありますね。はい、佐藤さんまたね、25年ぐらい前に4アマ取得ということでございましたけどね、スキー場や仲間での更新、これをね、聞いただけでね、やはりあの頃かななんていうのがね、ちょっとわかりますけどもね、やはりね、ホイチョイのワタスキのね、映画っていうのは非常に、このアマチュア無線、まあ、直接的にはね、少しピークの年とずれてるみたいですけどね、一番多い年で135万局近くね、まあ、無線局はね、開局してた頃でございますけどもね、はい、その頃にね、免許を取りになったということでございますけどもね、はい、そうでございますか。またね、ネットでこうやって検索していただいてね、また再開したってのは、これは嬉しいですよね。はい。まあ、コールサインからするとね、これは多分当時のコールサインではないかなという気がしますね。はい。でございますけどもね。はい。そうでございますか。また浦島太郎状態だと思いますけどもね、いろいろとまあ、この QRL 番組含めてですけどもね、いろんな情報ネットで、今はね、いろいろと入手できると思いますんで、当時とね、本当におそらく大きく変わってると思いますんでね、ぜひ検索しながらですね、情報をね、いろいろと集めていただければと思いますけどもね。まあ、このね、130数万曲あった無線局は今は44万曲ぐらいですかね。なのでまあ、言ってみればまあ90万曲、100万曲近い曲がもういなくなっているというね。まあ実際には、移動する局しない局とかね、複数無線局を持ってる免許人さんがいますから、まあ実質的にはね、免許人さんの数はもっと少ないと思うんですけど、まあそれだけ昔いたという感じでございますけどね、まあ各バンドいろいろとこう、当時の様子をこう思い出すんですけど、そんなにたくさんいたって感じしませんよね、全然ね。まあ、なんかそんな感じ、まあ多少ね、まあ2メーター、今、2メーターのが当時多かったですかね。430もそうだったかもしれませんが。まあ、無線局確かに少なくなった感はあるんですけどもね。100万曲超えてる曲がですね、ワンサカいたっていう、そういう感じはあまりしなかった気がするんですよね。ハンディ機をですね、使っているレベルの、運用されてたのかなという気がしますので、まあ、固定曲でバンバンやってるっていう曲がそんなにいたということでもないのかなということでね。まあ、そういうことなので、そんなにたくさんいた感じがしないのかなという気がね、私的にはしましたけどね、皆さんどういうふうにお感じになってるかなというふうにね、思いましたけどもね。はい。 まあ、それにしても先日、まあ、なんていうんですかね、その無線局の年齢ごとのですねデータがJALさんの方からねなんか発表されたようですけどね、まあ、あれ見ますとですね、私らの代よりむしろもっと年配の方の、分布の方が多くなってましてね、まあ、その辺を見て、あとまたさらに私らの年代より後ろの人たちはどんどん少なくなってるということで、まあ、結局はまあ昔からこのなんていうんですかね、やってる人がずっとやってるということで年々シフトしてるのかなっていうだけのことでね、まあ、後方にいた皆さん方とかですね含めて、ピーク100ね何十万いた人たちが、消え去ってしまったというのはね、言ってみれば非常にまあ時代を感じるというより、まあ、いろんな、ね、影響でアマチュア無線をお取りになって、それで、まあ他の方法に、ね、移られていったのかなという感じもしますよね。はい、まあ、スキー場で、ね、仲間との更新、まあ、これはもう楽しみでありましたし、当然便利で良いというところがあったのかもしれませんけどもね、まあ、今はこのその便利さがですね別の方へシフトしましたので、それをみんな皆さんねそちらの方に移られていったのかなということでね、まあ、それ以外の人たちが今まあ残ってやってるという感じもあるんでしょうかね。はい、まあ、人ねそれぞれいろいろ楽しみ方がありますんでね、そういう意味では、いろんなね形があっていいのかなという気もしますけどもね。はい、せっかくですね、また佐藤さん、ね、カムバックされてですね、また、職場の方にもですね、無線サークルをお作りになったということでございますからね、ぜひ、一つカムバック、そしてですね、また、当時を思い出していただいてですね、いろんな楽しみ方が今また増えてますんでね、皆さんに広めていただければなというふうに思いますね。で、また、若い人はね、ぜひ、会社の方にもいらっしゃると思いますんでね、また特にワイエルさんも含めてですね、ぜひ、誘っていただいてね、楽しまれてみてはいかがかなと思いますけどもね。はい、またその辺の状況もですね、進捗ありましたらですね、メールお待ちしたいと思います。どうも佐藤さんありがとうございました。またお願いいたします。はい、というわけでですね、今日はもう時間いっぱいでございましょうかね。ちょっと途中でなんか話しすぎましたけどもね。はい、皆さんからのメールをねお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。ポッドキャストのサイトでですねワンクリックで、メールを送っていただけますんでね、そちらから送っていただきたいと思います。もちろんね昔ながらのねハガキでも結構でございますしね、はい、全然 OK でございます。またファックスでもね結構でございますんでね、はい、手書きのそういったねお便りもね嬉しいもんでございますけどね、はい、ぜひねその辺もお待ちしたいと思います。ありがとうございます。
안녕하세요みんな QRL って知ってる？これは Q コードじゃなくて、知らないの？頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL、 これを聞かなきゃもったいない。
はい、というわけでございましてね、あっという間の30分でございますがね、いや本当にね、今日の QRV コーナーは、スプリアスのねお話を少しだけですが、ほんのに一部のねお話でございましたけどね、させていただきましたけど、まあね昔の無線機いっぱいあってですね、まあ一通り、まあ、まあ保証していただける機種の中に入ってましたんでね、良かったんですけどね、あのリストにやはりな FL101 がですねないんですよね。FL/FR101 というねラインをやっとのことでね、中古市場で、買いましてですね、はい、これを使っていたんですけど、これがですね、まあ、自力で測定するか、あるいはジャドさんに持ってってですね、測定機サービス、測定サービスを受けてですね、問題がないかどうかの確認をしていただく必要があるのかなというね感じでございますけどもね、はい、できれば今ある、申請の内容は全てですね継続して今後も使っていきたいなと思ってるんですけどね、はい、というわけでございまして261回お送りいたしました。また次週木曜日23時30分お会いしたいと思います。ありがとうございました。
それではまた次回お送りしましょう。この番組は無線機と寝具兼オーディオのウェブショップ FB サウンド、 田無がお送りしました。73 and 88